ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。明日からいよいよ群馬へ行きまして、自転車レースのシーズンインということで、開会なんかもだいぶレースは大きいやつが始まっていたりするんですが、国内で、シリーズ戦といいますか、全国会場を回るツアーがいよいよ今度の日曜日、まあ、これ配信するときには先週という話になっちゃうんですけど、いよいよ始まりまして、なんか終わってからこの始まるまでって、もうちょっと早く始まってもいいのにななんて思っているんですが、いざ始まるってなると、あ、もう始まっちゃうんだみたいな感じもして、なんか不思議な感じがします。はい、はい、ということで、ちょっと行って頑張って写真を撮ってみようかなと思ってます。半助です。
あのレースの新学期っていうことになるんでしょうか。
そうですね、はい
はいはい、まあ、うちもっていうか、まあ、子供も新学期、中学生になって新学期も始まり、私は私で、専門学校の方の新学期が始まり、
ああ、そうかそうか、はいはいはい、
はい、
うん、
まあ、何かと、まあ、忙しいという、特に子供は小学校から中学校になったので、ずいぶん環境が変わって、忙しくしているようです。
おー、はい、なるほど。そっかそっか。でも、小学生の進級と違って中学ってなると、またずいぶん変わりますもんね。
本当ね、ずいぶんこんなに違うんだっていうのがありますね。まあ、まず、時間が全然違うので、
お、
結構大変。
ああ、そうなんだ。
はい、部活も始まりました。
おお、部活も入ったんですか。
はい、そうなんですよ。まあ、今回のネタは入学式ってことなんですけど、
はいはい。
部活は入らないと、
うん、
内心に響くっていう、
おお、
ネガティブな。
はいはいはい。
ネガティブな、そういう理由がありまして。
おお。
帰宅部は、よほどの理由がない限り不可っていう形なんですね。
へー、まあ、
理由っていうのは、例えばなんかスポーツクラブに入っているとか、
うん、
まあ、あるいはね、家庭の事情とか、
うんうん、
そういうちゃんとした理由がないとダメっていう、
うん、なるほどね、なんか分かるような気もするし、ネガティブなイメージもあるし、
はい、
ちょっと微妙な感じがしますけど、
なんか随分内心って随分振り回されて、
うん、
もう入る前から振り回されてましたけど、
ああ、そっかそっか、
いろんな噂というかいろんなこう話が飛び交っていて、まあベネッセのね、なんだっけ、中学準備講座の時にも噛みついてましたけど、
はいはいはい、
あれクラス親の間での
、うん、
いろんな大罰に会議、
うんうん、
もうそんな話は聞きたくないと耳をす
ぐに怒られ た。なるほど。はい、はい、ということで、まあ、ちょっとお話もありましたが、今回は入学式とか入学式後の入学祝い、そんなお話を、していきたいと思います。はい、ということで、卒業式の話は先週でしたっけ、先々週でしたっけ、
はい、
お届けしましたが、これも恒例のネタとなっております、
はい、
入学式、
はい
はい、今年はスノーさんのところがお子さんも入学式、
ですね、6年ぶりに入学式に、はい、
はい、まずそこら辺どうだったんですか。
あ、まあ、まあ公立の学校なので、ね、そんなにやることはあの入学式って変わらないような気はしたんですけど、
うんうんうん、はい、
結構あのそのこれはうちの中学校のね、 あれなの伝統なのか、なんかそれとも市は全部同じようにやってるのかよくわからないんですが、
うん、
子供の入学宣言みたいなのあるじゃないですか。
入学宣言、
代表が、
あ、はいはいはい、
まあ、うん、入学のあれなんて言うんでしょう、なんて言うんでしょうね、よくわかんないけど、
うん、
あの代表が出て、
うん、
あの頑張りますみたいな、
はいはい、
のは当然あるんですけど、
うん、
親のね、
うん、
保護者の、
うん、
これから子供が入学しますけどどうぞよろしくっていう宣言というか、なんていうか、
え、そんなのがあるんだ。
そういうスピーチがあってびっくりしたんですよ。
へえ、そんなのあったかな。
英語入学するんだねっていうちょっと驚く。
まあでもある意味
はい、びっくりしました。
でもそうですね、親御さんによってはそんな感覚の人もいらっしゃるでしょうね。
そうなんでしょう。あれは何なんだろう。だってあれはこう、まあ僕はちょっと最近すごいひねくれてきたので、僕はまあ、その公教育の権威を、うんうん、親に認めさせるっていう儀式なのかしらとか思っちゃう。
ああ、なるほどね。出ました。
入るんだから入れていただくということを分かれっていう。
あ、そんな感じの雰囲気はあるんですか。
いや、それはないと思いますけど、どんなこと喋ってたか忘れちゃったんですけど、まあ、とりあえず、こう、なんていうんですよね、親子ともども、中学校の勉強というか、中学校の生活に協力しますみたいな話っていうかね、まあ、お願いしますみたいなことを、
うん、
小学校の PTA 会長の方が言ってましたけど、うんうん、
ああ、なるほどね。
新入学生代表、
うん、
の保護者代表、
うん、
なんていうの、式辞でもないし、ちょっとあれを、式次第を撮影したつもりがあるんですけど、消しちゃったか。
うん。
消してしまいましたね。
うん、
式次第を。してしまったようです、はい、そんなあれがありまして、
うん、
あった、なんかなりびっくりしました、新入生保護者代表の言葉
はいはいはい、
あ、全部なんとかの言葉になってますよね。
うん、
卒業式だと祝辞になるんですが、
うんうん、
新入生代表の言葉って、まあ、これは新入生が言ってて、在校生代表の言葉って、うん、歓迎の言葉か、
はいはいはい、
これはまあ生徒会長さんが言う、
はいはいはい、ありがちですね、
はい、ありがちだと言って、で新入生保護者代表の言葉っていうのがあって、
うん、
で職員紹介があって閉会式の言葉っていうのがあって、
うん、
ちょっとびっくり。面白いな。
いや、どうなんでしょう。そういうとこ増えてるんですかね。
まあまあいろいろね、親と、まあ結局親とのあれがうまくいかないとなかなかね、学校もうまくいかない。
まあいろいろトラブル聞きますからね。
まあ、まあ、そういうこともあって、うん、なんか。でも誰が考えたんだろうなっていう不思議な感じはしましたけどね。だって、うん、保護者代表の言葉って言って、
うん、
校長先生が式のあのね、あ、台の上で、まあ当然立ってるわけですけども、
うんうん、
でその校長先生に向かって、
うん、
新入生の保護者の代表の方が台の上で、まあ、お話しするわけなんですけど、
おうおうおう、
その間新入生の保護者はご起立くださいって言って ってるわけなんですが、
お
なんかものすごくこう明治時代かなって感じがします。
え、それはスノーさん立たなかったりとかしなかったの？
いや、それは立ち
あ、そう。
でもなんかすごい変だなと思いつつ減ったんですけど、まあ
そう、それはでも保護者代表の挨拶だからちゃんと見てくださいねって学校に言うっていうのもありだったんじゃないですかね。
まあ、まあそんなようなことを言ってるかどうかよく覚えてないんですけどね、なんか本当ありきたりなことを、
まあそうでしょうね、
とりあえず、まあ、あの、うん、あの、学校に入って入れて、でも入れていただいてありがとうございますみたいな感じだったので、
あ
なんかよくわからんなっていう感じで自動的に入るのにっていう、まあね、法律なんで、まあ、その挨拶としても挨拶なのかなと思ってしまうと、
はいはいはい、
うん、なんかこれって意味あるんだろうかってなんだっけそれって意味あるんですかっていう言いたげな新入社員っていう最近 のなんかコラムを見たんですけど、
はいはいはい、
そんな感じの 新入生親でした本当これって意味があるという感じなんですけど
スノーさんがやってさ壇上でそれを言ってくれる場合、僕ここ上がってるんですけど意味あるんですかって。
いや、それそういう人はあの PT 会長とかにはならないと思う。
絶対選ばれないですね。
選ばれないですね。
なるほど。
ちょっと他の学校とかね、他の県っていうかね、
うん、
あの地方職で言っていろいろあるのかもしれないですけど、
うんうん、
とりあえずさ。最大川越の一中学校はこんな感じでした。
なるほど。
はい。
そうかそうか。お仕事とかは
面白かった。
どうだったんですか。
はい、あ、そうですね。まあいつも行ってるところ、あと大学とか専門学校とか、
うんうん、
あの取りに行きましたけれども、
うん、
はい。ね、1年生には一人。やっぱり今度またやられまして、
はい、
すごい眩しかったんですよ、まあ、桜の木の下で撮ろうということで、
はいはいはいはい、
非常に場面のいい絵になる学校がある、
うんうん、
晴れるとねあのちょうど南向きになってしまうもんですから、
はいはい、
座るっていうか撮るときに、
うんうんうん、
もろ十方なんですよ、
はいはいはいはい、はい、
でね、あの教室から出てきてこう撮るものですから、
うん、
最後の最後に、うんうん、まあ、まずもうすでに緊張感もないわけです
はい、はい、
でまあ親御さんでなんかもう出てきたらすぐ桜のところで記念写真みたいな感じで、
ああ自分でね
自分では
いはい、
もうしょうがないので担任の先生にすみません並ばせてくださいってお願いして、
うん、
であの、まあ、まずはその先に撮りますって言っていつも立ってもこれじゃ終わんないやと思って、
うんうん、
親を集め、そしたらあのじゃあこっち見てねって一枚撮るか撮らないかのうちに眩しいって言って小学生一人あの脱走されました
脱走しちゃうんだ
脱走されました
やられた、目つぶるとかじゃなくて脱走しちゃうんだね。
そうですね、もう脱走しちゃいましたね。確かに眩しいのは分かるんですけど、いつもあのいや大変、晴れると困るなと思うんですよ。晴れるといいんですけど、でも晴れすぎると困るなっていう。
ああ、はいはいはい。
一番、うん、ちょっと角度を変えたりしてね、
うん、
まともにいかないようにはしたいんですけど、
うん、
やっぱり子供ってあの強い光に弱いんですよね、やっぱりね。
ああ、はいはいはい。ま
だ1年生ぐらいだと大人だと我慢できても、
うん、
子供の目つらいらしくて、
うんうんうん、
大体いつもそうですけど、
でもあれですよね、今年は桜が入学式まで待ったっていう、ね、ところが多かったんじゃないかと思うんですけど、そっか、でも眩しかったらつらいよね子供はね
そうなんですよね、ちょっと、向きを考えようかとか思うんですけれども、
うん、
なかなか毎年同じように撮ってるもんですから、
うん、そっか、いやでも 目つぶるんじゃなくて逃げちゃうっていうのはなんか可愛い気がしますけど、取る方からしたら叶わないですね。
ちょっと焦りましたね。ま、待って
そっかそっか。なんか、
まあ、はい、
変わったことがいなかったんですか、その脱走以外。これはどうなんていう。
これはどう、まあ、大学とか、あの、専門学校なんですけど、
うん、
あ、で、いや、なんか、いや、君たちは、リクルートスーツを着ているん、あ、最近リクルートスーツなんですよね、もう入学で、大学とか、専門。
はいはい。
と、ここに、ここで。でも、リクルートスーツを着ているんだけれども、
うん、
髪型が、あの、ナルトみたいな髪型で、
ナルト
って言ったらいいのかな、漫画の、漫画に出て、髪が去ってたりするしてたり茶色かったりとか、
はいはいはい、
黄色か
ったりとか、はい
はい、いわゆる少年漫画に出てくるような髪型なのでだったりするので非常に違和感がある写
真と。なるほどね。
まああれはなんか誰がどう決めたのかよくわかんないですけど、まあ、まあ大体リクルートスーツ
す
でに1の人が大半で。
へえ、そうなんだ。
でも、あの、頭が金色だったり、真っ赤だったりするので。
そっか。
それは似合わないだろうって感じなんですけど。まあ、あとで、ね、ピアスがすごい、あの、男子のピアスがすごい目立って。
おお、そうなんだ。
した今回は、は
い。
もうダイヤモンドキラキラみたいな。
おお、そう。
本当のダイヤかどうか知らないですけど、あの、それも使う、わかる、すごい光って反射するんですよね、キラって。
ああ、そっかそっか。はいはいはい。
かなり遠くからでもキラって光ってるんで、なんだろうな、これと。拡大してみたら、ピアスと。
へ
ぇ、男子ですよ。
お
はい。で、すごいもうなんか、ゴブがいいっていうか、丸坊主だったりするんで、すごい怖いんですけど。
そうなんだ。
まあ一体どんなが、って感じなんですか。
すごいね。ゴブがりがいて、金髪がいて、赤い髪がいて、みたいな。漫画の世界ですね、お前。
ほんと漫画の世界、漫画のファッション、あれはどっちなんだかわかんないですけど。どっちはどっちなんでしょうね。よく、その、発生の過程を見てないので分かんないです。
漫画が先か
漫画が先か。それとも漫画のキャラクターに、からこう来ているのか。
そうなんだ。
これ、漫画は2次元だから見てられるけど、3次元になるとちょっと角度によっては、ヘンテコリンな動物がいるみたいな。なるでしょう。あれ角度によってあれすごいヘンテコリンな動物になってるんですよ。
そこそこ。
正面から見る分には普通、まあ普通っていうかそのね二次元的に見る分には、
うんうん、
あそういう髪型もあるかって感じもあるかっていうかね。漫画のあ誰みたいな感じなのかな。
うんうんうん、
ね、アニメのキャラクターなのかなっていう感じはするんですけど、
はいはい、
後ろ一歩とかから見るとヘンテコリンな。
ああ、なるほどね。そっか。
そっか。
なんか、じゃああれだね。ドラえもんに出てくるスネ夫くんの髪型とか、明日のジョーの髪型が、
三
次元になると。
そんな感じはしないでもないですね。
へえ。ね、それはどうなんですか、こう 年を重ねるごとにそういうのってひどくなってくるんですか、今年特別。
今年はいや、まあ去年と比べると今年は派手になってるような、去年もそういう傾向は当然 ありましたけど、
うんうん、
でもより男子に特になんとな
く
派手な傾向が見られたような、
へえ、
しますね。
うん、
まあ、まあ、女子はね、もともとなんか、その、学科によってものすごく派手だったりするので、学科っていうか学部とか、
はいはいはい。
なんていうの、文系でも英文化みたいなところだとね、結構派手派手だったりするし、あと教育学関係ですね、学校の先生とかそういうの方に行くと結構地味っていうか、うん、まあ普通、
うん、
だったりするんですけれども、そういう、あれは差はあるんですよ、なんか、
うん、
まあ男子は全体的に派手なような、
そうなんだ、
理系男子も結構派手だったような気がするんですけれども、理系って地味なイメージでありますけどね、
はいはいはい、派手なんだ、へえ、
まあおしゃれに気を使っているというふうに言ったらいいのか、
まあ、そうかそうか、
なんか妙にビジュアル系にこう言っているって言ったらいいのかっていう感
じは、へえ、なんかね、もう去年の話になっちゃうのかな、1年前にはなるんですけど、ある若い自転車選手の写真を個人的にちょっと撮らさせてもらったんですよ。でその時にね、ちっちゃいハサミ、なんで必要だったんだっけかな、なんかでハサミが必要だったんですけど、
はい、
そしたら、あ、これ番組で言いましたっけ、なんか、眉毛を整える、ハサミ。
うん。持ってた。
持ってるんですよ。で、とか思ったんですけど、で、その時、ちょっと、一緒に、そのファンの一人で、女性も一人来てたんで、その人が持ってきたものを出してくれたのかなと思ったら、その選手のやつだっていうのって、で、結構みんな持ってますよって言うんですよ。そうなん、今の男子はそれぐらい持ってないといけないんだみたいな、ちょっとびっくりしたんですけどね。
で、高校球児でさえちゃんと眉毛剃ってるよってうちの妻が言ってました。
あ、そうなんだ。
はい、テレビ映り禁止してんのかなとか言ってました。
ああ、なるほどね。
高校球児。そう
か。なんか見た目そんなに派手な選手じゃないんですけど、うん、なんかすごくおしゃれを気使っているんだなっていうのはびっくりしましたけどね。
そうなのかもしれないですね、うん、まあでも小学生からなんかそういうところはありますからね。
そうなんだ、
うん、目覚めてる子は、うん、目覚めてるっていうか、
そうか、なんかそのうち男の子もなんかちっちゃいポーチかなんかにいろんな小道具をいっぱい持って持ち歩くようになるのか。
あるかも、あるかもしれないですね。
なんか手ぶらで歩いてたりするのはちょっと考えなきゃいけないのかもしれないですけど、そっか、派手になってるんですね。
まあなんて言うんでしょうね、まあその、そこの、まあ親も結構派手だったりしますけどね。
あ
そういうあれは、いや、そう、親もね、大学とかも結構親来るので、
おお、
あ、ここは一家でこうかみたいなとか。
ああ、わかるんだ。
わかりますね、写真。だからほら、また写真撮り合ってるじゃないですか。
はいはいはいはい。
そうすると、ああ、一家でこういう感じかとか。
あ、まあでもそうなるじゃなるでしょうね。
あんまりかけ離れた、たまにかけ離れたっていう感じの
パターンもあるんだ。
ありますけどね。僕ごく普通なお母さんなんだけど。
うん、
一緒に歩いてる娘が、うわ、すごいってい
うのを。おー、そうなんだ。
しいけどね。
うん。まあ、
ちょっとキーに感じたのは、
うん、
まあ、前も、式の最中に電話が鳴ってとかいう話もありましたけど。
はいはいはい。
あれ、なんだっけ、なんて言うんだっけな、ヘッドホンで無線のやつあるじゃないですか、携帯用のヘッドホンで無線でやるやつ、
あ、Bluetooth、
そうです、そうです、
はいはいはい、
Bluetooth ヘッドホンつけて、
うん、
歩いてるんですけれども、うん、どうも、もうなんて言うんでしょう、まあ、式場ではさすがになかったんですけど、
はいはい、
こう会話してるんですよね、
うん、
中央を見て、
うんうん、
すごいなんか怖かったです。家族で歩いてるんですけど、一人だけお父さんブツブツ言ってるんです。ああ、それはとか言って、
おうおうおう、
一応式だからちゃんとした割とね、その 清掃っていうかね、
うんうんうん、
書くじゃないですか。でもなんか、うん、それで、子供とお母さん、奥さんと子供3人くらいいてるんですけど、
うんうん、1
人だけお父さん宙を 見ながらその
喋ってる
ブルートゥースで喋っているっていう。
はいはいはいはい、
そこまで忙しいんだったら式来なくていいのにって感じはしたん
だけど。ああ、なるほどね。
あれもね、うん、まあ、なんなんでしょうっていう感じはしない。
そうか。なるほどね。そうか、Bluetooth のヘッドホンはそうなるのか。
そう、かなり、かなり電波人間になっちゃいますね。電波聞いてる人間になって。当たり前、あの、文字通り電波聞いてる人間になってるんで。本人はなんか、まあ、それでいるかもしれないけど、
うん。
うん。旗から見ると結構怖いものが、
そうか、そう
あるような気がするのは僕だけなん
ですけど。いや、僕 iPhone、それにしようかどうしようか悩んでたんです
けど。あ、そうだ、ね。いや、でもまあね、いきなりほら、交差点とかで、
うんうんうん、
いきなり後ろでこう突然、あ、どう思うとか言って話しかけられて、びっくりして後ろ振り見たら、うん、電話っていうのもたまにあるじゃないですか。
はいはい、ありますね。電話っていう。
Bluetooth だと見えなかったりするので、本当に怖いときが。
ああ、そうですね。なんか誤解されそうな感じはあるし、
ね、うんうん。
まあ、僕でも、外ではヘッドホンとか使わないですけどね、車のときに Bluetooth 便利かなと思って。
そうですね。
うん。
まあ、感じですかね。まあ、その入学式では、うん、あの、あれなりませんでした。携帯電話はならなかった。
ああ、そうなんですか。
いっぱい撮影に行ってるところではならなかったので、うん、みんな一応、うん、卒業式よりはちゃんとしっかりしてたのかしら。
へえ、そっかそっか。まあでもね、散々そういう話っていろんなとこで言われるんだから、うん、そういうのがなくなってきても不思議じゃないんですけどね。
はい。
まあ、そうならなきゃいけないんだろうけど、
うん、今年は東大の話は新聞にはさすがに出ませんでしたね。
ああ、
去年
やりましたね。
そんなに来てもらっても困るみたいな。
はいはいはい。
あったんで、うん、今年はどうだったのか。そういえば、あの特にメディアに乗らなかったような気がします。う
ん、でもスノーさんが仕事で行ってるところに。親御さんもでも来てたんだよね、
うん、かなり、しっかり来てます。
そっか、
まあ、私立の大学とかは、
うん、
あの逆にやっぱりその入学式後に、講演会のお知らせっていうのがあって、うん、親向けに、
はいはい、
あの講演会についての説明をしますっていうそういうプログラムも組まれているので、
うん、
まあ、大学とかはやっぱり親に来てもらうのはありがたい。
ああ、なるほどね。
あとまあ、あのこうちゃんとボランティアというか、
うん、
スタッフ制のスタッフがいて、
うんうん、
あの大学の中を案内したりとかして、
うん、
まあ、あのまあサービスですよね、一緒にね、
うんうん、
のをしたりしてますので、
うん、なるほどね。
うん、まあ、高いよ。ですから。
まあそうですよね。
どれだけ設備があって、どれだけいい大学なのかとか、いい学校なのかっていうのはやっぱり見たい。
まあでもそっか、自分もそうなったらちょっと見てみたい気はするもんな。
そう、うん、まあそうですよね。うん、感じで。
で、入学祝い。
はいはいはい、そう。
ついて。
ええー。いや、あの、まあ、息子に、まあ、入学祝いを何かあげようかなと思ったんですけど、
うんうんうん、
なんかね、こう、巷では、ほとんど携帯電話らしいんですよね、う
ん、う
ちの、まあ、この周り。
ああ、そうなんだ。
あ、
やっぱり携帯、あ、でも中学生か。
中学生です。
へぇ、
高校生じゃないです。中学生。特に女子はかなりの質で、うん、
はいはい、
携帯電話。
へぇ、それ、あれですね、あの、後引く入学祝いですね。
そう。
それだけじゃないもんね。
ちょっと払いつつってるけど、そうそうそう。 なんですよ、お金払い続けることになるっていう、誘惑祝いなんですけれども、だから早速、あの、こう、クラスっていうか学校の中で、あの、送るから、後で送るからね、さすがに1年生はさ、教室の中では使ってないというか、って言ってはいないみたいですけど、でもまあ、多分、あと、1、2ヶ月もすれば、それ持ってって、学校の帰りに公園とかで、集まって、あの、ちゃかちゃかやることになるんだろうなとは思うんですが、もう早速、あの、だから入学式の時に、そういう、あの、携帯とか、ウェブでの、なんていうの、問題行動といいますかね、そういうのは、ありますので、っていう、注意してください。もう早速最初からそういう注意が学校からありました。
なるほどね。中学生のお祝いで携帯か、そういう時代なんですね。
そういう時代なんですねっていう感じなんですけど、まあ、あのちょっと話ずれるんですけど、一つは、あのやっぱり塾に行く、まあ、さっきの内心の話もありますけど、塾に圧倒的に増えるんですね。あの塾とか習い事っていうか、まあ、特に塾ですね、
中学入ってっていうことか、
はい、でそうするとクラブ活動がほらマストでしょ、必須なんで、
はいはい、
6時ぐらいに家に帰ってきて、6時前ちょっとぐらい、それから塾は7時ぐらいからなので、ご飯食べてそれから行って、まあ、8時半とか9時ぐらいに帰ってくるっていう形なので、まあ、それが心配で、あの携帯とかいう話もあるみたいなんですけど、
なるほどね。
携帯ってあるみたいですが、そもそもなんか、なんでそんな残業みたいなことしなきゃいけないっていう、まあ、僕もなんですけどね、どうもその塾は必須らしく、塾も必須らしく。あのもう疲れ切ってるみたいですよ。ほど、その、もう小学校時代からやってる子は大丈夫かもしれないんですけど、中学校から始めた子は結構、塾に行っても思わず寝てしまい、学校でも思わず寝てしまいみたいな感じ
で。悪循環ですね。
ベネッセのね、あれにはね、あの、教材っていうか、あの、おまけに、なんだっけな、新生活の疲れをリフレッシュ。
うわ、そんななんだ。
そういうあのノウハウの GO が。
おー、面白いですね。なんか
いや、びっくりしましたよ。
なんていうの、いや面白いってもう突き抜けちゃって、なんか笑えちゃいますね。そんなのが来るんだ。
まあ、役に立つって言えば役に立つのかもしれないけど、まず教科書が重いのでカバンが大変、カバンが重くて、今ものすごいんですよ。なんかあの教科書がね、1教科につき、まあ、教科書っていうか本当の教科書とそれのワークと、あとなんかその教科書の副読本みたいなとかで、多いやつは3冊ぐらいあったりするんで、重さがね、すごい重さになるんですよ。
3冊もあったらそうなりますよね。
だからカバンが重くて大変だっていうのがまず最初にそれにありまして、あのカバンの詰め方、
はい、
あのこうリュックみたいなのにしろ、あの肩からかける形にしろ、あのその重いものは上に詰めるといいよみたいな、特に背中に背負うやつは、
はいはいはい、
あのこれ登山の基本なんですけれども
、え、そうなんですか、上に詰めるの、
あ、下に詰めるとダメなんです。
あ、そうなんだ。
パッキングのあれは、はい、
へえ、知らなかった。
そうなんですよ、これね、上、あの重いものは背中に背負う場合は特に重いものは上なんです。
へえ、
重心が下に行っちゃうと後ろにこう引かれるので余計疲れる。
ああ、なるほどね。
っていうような、そういうノウハウがこう
書いてある
んだ。入れて
る。いや、なんか思いもみんな下に入れてたな、俺。
ああ、そうですか。 で、あとなんだっけ、あのここが疲れた時はここの壺。
うん、そんなんだな。
で、眠い時は消しゴムでここをこっそり押すといいとか。
なんか、子供の通信教育でそんなのが来るっていうのは、なんか、うん、びっくり仰天ですね。
よく杖出すって感じですけど、
へ
ぇ、過酷な生存競争を強いられている。
あ、そういう。そっか、僕でも中学の時なんて、部活やって帰ってきて、疲れて朝まで寝ちゃうとか結構ありましたけどね。
まあそう、うん、まあそうですね、運動部に入ったらね、
うん、
ほとんど頑張るので、
うん、
あれですけど、まあ特に、まあ最初は生活の変化もあってね、
うん、
疲れるのもあるんですけど、
うん、
まあ、塾に行って寝てるっていう話ですけど、塾に行っているっていう。
でもなんかね、それ部活やって塾もやってって、どうなんでしょうね。なんか部活、塾があるからちょっと手抜いとこうとかいう話になって、でも疲れて塾で寝て、で遅くなって学校で寝てって、なんか何にもみんな中途半端になっちゃいそうな気がしますよね。
結局、体力。
お
体が資本。
そう。それはなんかどうなんだろうって気がしますけどね。そっか。
まあちょっと話ずれましたけど、それでまあ、あの、あと子供に、まあうちの場合一人っ子なので、
うん、
まあ、別にうち裕福じゃないんですけど、何か欲しいものあるみたいなことを聞いたら、
うん
うん、特に何もって言われて、
おお、へえ、
まあ、そうっていう感じ、もう思いっきりはぐらかされちゃったんですけど、
へえ、あ、そうなんですか。
だから、まあ、携帯では欲しいとは言わなかったですね。まあ、何しろどこに行くのも親付きになっちゃうので、
うんうんうん。
うん、別に本人も必要ないっていうのもあるし、
うんうん。
まあ、うん、あの、ゲーム関係は言っても無駄っていう感じになってます、
ね。分かってんだ。
分かってます、ね。そうなってくると、あんまり選択肢がないらしく。
お
う
お
う、一応、なんだっけな。あの、こう両親の僕らの両方の、うん、あのおじいちゃんおばあちゃんには、
うん、
あのそれぞれもらったんですけれども、
うんうん、
片方はですね、
うん、
歴史 の、 あの名称の決断っていう歴史 の、 あの朝日新聞が毎週週刊で出してるムックなんですけれども、
はいはい、
それね、何十巻ってあるんですよ、
はいはい、
50だったかな、
ほう、
揃えるとものすごい額になっちゃうんですよね。
おうお
う、で、それを、10巻までは自分のお小遣いで買えるんだけど、そこからあとは買えなくなっちゃうので、
おうおう、
お願いしますっていう。
へぇ、
額言われちゃ
う。ほう。
まあ、あとは、ちょっとまとまった額の現金っていうのが、
うん、
片方から来まして。
ほうほう、
まあそれは自分で好きに使えばいいよって言ったんですけど、
うん、
まあ僕らから何かあげようと思っても、
うん、
特にないよって言われたりしますので、僕はなんか中学校の時に父親から父親が使ってた古い時計をもらったような気が
すると
、あとは、うんうん、から万年筆、やっぱり使ってた古い万年筆をもらったような気がするんですけど、
時代ですね。
時代。
はいはい。
だから、まあ、時計、古い時計っていうのは僕持ってないし、
うんうん
うん、使える。2000円とかそういう時計を使っては潰してるので、
はいはいはい、
あげるべき時計もないっていう感じで、万年筆はですね、もともと使ってないっていうか、ないんで、
うんうん、
なるないし、感じで、いやー、どうしようかなっていう感じになったので、
うん、
まあ、妻に聞いて、うまあ、時計かなとかいう話で、
うんうん、
僕はまあ万年筆でもいいんじゃないって言ったんですけど、
うん、
彼に万年筆あげてどうすんのっていう話で、ね、何書くのっていう話で、
ほう、
まあ、確かに何書くのって話だねと。まだ実用性のあるじゃん時計にしようかって言ってたんですけど、
ほう、
ね、時計に落ち着きまして、
うん、
で、そしたら、面白いことに、うん、懐中時計がいいとか言い出して。
おー、へぇ
ー。これがいいとか言って。まあ、一つは、まあ、彼、非常に手首が細いので。
あ、はいはい。
幼稚園生ぐらいな手首なんで、
うんうん、
そんなでっかい時計いらないよって言うんです、邪魔だし。
うんうん、
車椅子こっくり出して。もしで突然懐中時計って言われてすごいびっくりしたんですけど、
おいやでもね僕もね子供の時欲しかったんですよ懐中時計。
そうです
か。
でまあちょっと懐中時計ってどんなのがあるのかなって、
うん、
2人でインターネットで調べまして、
うんうん、
なんかピンとキリの間が激しくて
そうなんだ。
そうなんだよ、ね、3000円っていうのと、
おうおう、はい、
いきなり数万とかいうのになっちゃう。
はいはい、
そこなんか中学生の入学祝いにあげられるっていうのが、なかなか見つからないのにはちょっと困りました
ね。へえ、どうしたんですか。
いや、まあ、それでなんとなく、うん、1万円、定価1万円以上のものが、ちょうど1万円、
うん
ぐらいのに安く売っているっていうのを見つけまして、う
ん、はいはいはい、
ビッグカメラでは
いはい、
それを買ってたんですけども、
じゃあ本当に懐中時計なんだ。
はい、本当に懐中時計。
かっこいいな。
いや、それ後で、
うん、
どうして懐中時計だろうって聞いてみたら、
うんうんうん、
いやどうも NHK の歴史番組で、
はい、
もう終わっちゃいましたけど、
うん、
その時歴史が覚えたっていう。
ああ、ありましたね。はい。
あって、まあ、最終回の時に、
うん、
松平アナウンサーが、
はいはい、
収録にあたっての、そういう、収録裏話みたいなのが
うんうん、うん、
はい、ですけれども、
うん、
でね、大阪であの人は、あの曲は、あれは制作曲大阪なんだけど、
はい、
東京から大阪まで行く間に新幹線の中でその原稿を読んで、
うん、
原稿がそのあれを組み立てるんですね、
うんうん、
一応でその原稿用紙とか書いて、
うん、
それを実際に読み合わせをしながら時間を計るんですけど、
はい、
その時に出すのが懐中時計だったんですよ。
へ
え、ね、まあ、懐中時計っていうかあれ懐中時計型のストップウォッチじゃないかなと思うんですけど、
うんうんうん、
それを見て、もう彼はその時歴史が覚えたは、もうなんかこう、ビデオテープが擦り切れるほどに。
はいはい。も
う、さん、影響されたようで。
なるほどね。
なん、いはなやつとか。
いや、でも、なんか、全然僕なんかより知的なところで影響されているので。僕なんかね、中のテレビの漫画で、なんだったっけな、なんかが、まあ、漫画なんですよね。漫画のキャラクターがこうスーツのポケットからポロンって出して見るっていうのがあったのがすごく印象に残ってて、
ね、
うん、欲しいなと思ったんですけど、そうか、懐中時計か、かっこいいな。
そうです、僕は最初なんかちょっと前にルパン三世とか見てたんで、読んでたんで、
うんうん、
原作というか、あっちの方ですけど、
うんうんうん、
ルパン三世じゃねえ、怪盗ルパン。
はいはいはい。
あです、はい、怪盗ルパン。
怪盗ルパン、ね、はい、
うん。読んでたんで、
うん、
じゃあ、怪盗ルパンが、こう、持ってるような、蓋付きの。
はいはいはいはい。
そういうのがいいのって言ったら、いや、金時計って、蓋付きは、
うん、
蓋開けるのがめんどくさいからいいって言う。
へ
え、そう。
ほうほうほう。
まあ、蓋付きとかなら結構高いので。
あ、そうなんだ。違うんですか。
うん。まあ、安い蓋付きもあるんですけど、
やっぱり、うん、
なんとなくそれは蓋が外れてしまいそうなぐらい安い。
そっかそっか。
まあ、そんな感じで。
うん、でもお祝い何欲しいって言われて別にっていうのもなんかすごいな。
まあ欲がないのか何なのかっていう、
うん、
まあレゴブロックとか言われなくてよかったんです ガンプラ、そっちには行かなかったです、さすがに。
なるほどね。そっか、まあ、今年も入学祝いのネタでお届けしましたが、
はい、
今、そう、うちの息子の時どうしたっけなとか思ったんですよ。何だったっけかな。うちは手帳だったかもしれないですね。
ああ、はいはいはい。親類から、そういうシステム手帳みたいな感じで。
ほうほうほう。
あと、シャーボとセットできましたけど。
ああ、シャーボは一時流行りましたよね、そういうお祝いで。
はい。僕もちょっと最初シャーボを考えたんですけどね。
はいはいはい。
まあ、ちょっと月並みな感じがして、月並み。僕自身があまり、あれで使いにくいような気がしたので、
うんうんうん
うん、あれだったんですか、うん、でもなんかすごい喜んでましたね。
おお、そっかそっか、うん。
でもシステム手帳は多分彼は、これは就職するときに使ったらって感じ
です。そんな立派なの？
立派すぎて、はい。まあでも、多分僕の持ってるやつより立派なので、
うん、
これこそ一生ものかなって感じがします
。ああ、そうなんだ。
はい。
なんか、そういうお祝いでなんか、こう、一生使うものみたいなのをあげるっていうのは、後々なんか、いいものを大事に使うっていうあれにつながるような気がするんですけどね。
うん、そうですね。まあ、そういう風になってもらえればいいなと。
うん。
なんですが。
っていうところで、なんか、そういうタイミングでは、ちょっと親は頑張んないといけないのかなとかいう気がちらっとします。はい、ということで、お届けしました入学式、
はい、
入学祝いのお話でした。お届けしましたのは、ハンスケと。
はい、そうですね、入学してから、なんかいろいろ環境が変わって、
うん。
で、実はちょっと大変なんですよ。
お
本当に。うん、なんて言ったらいいでしょう、親が疲れちゃったっていう。
あ、そうだった。
今度は親が疲れたっていう話も。
そういうオチだったんですね。
したいと思います。はい。
はいということで、また来週。